文化院がお送りする
何でもかんでも
よろぶん、
こんにちは。
今回で第92回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソン・ニュジュンです。
もうすぐ6月ですね、
はい。
6月というと梅雨というイメージなんですけれども、梅雨の前のこの今の季節っていうのは花屋さんにいろいろな種類の花が並んでますよね。
花屋さんの前を通るとこう彩りもすごい綺麗ですし、
なん
か鮮やかでたまにいい香りがしたりとかもしますから。
そうですね、いきなり花 の、ね、あの話題になってきたんですけど、
や
っ
ぱ花
気持ちいいですよね。私はあの盆栽にあのちょっと興味があるんですけどね。
盆栽、
ついに来ましたね、盆栽。
盆栽
いや、なんかこう人は人生で盆栽の良さが分かる時期が訪れるなんていう風に言われてたりもするんで、その時期が。
いや、盆栽は好き、花も好きなんです。花ってすぐ悪くなるじゃないですか、はい。
そうですね、
一種が持てないっていう、寂しくありません？
そうです。実はそうさ、私も盆栽好きなんです。
盆栽が好きなんですね。そうなんですね。
ついついこうお店に盆栽があると眺めてどうしようかな、買おうかなとか思っちゃうんですよ ね、 すね。
じゃあその盆栽の良さは 花とかはちょっと寂しいなって思うけど、盆栽は常にこう葉っぱが緑が。
そうですね、東海人はやっぱりあの自然をこう自覚、短く感じることはあまりできません、まあ、公園行ったらできるけど、はい、それをうちでも感じたい、それでコイいっぱいはどうですかって感じ の良さです。
サンさんもともとお花も大好きだし、そ う、ね、そういう植物 ね、
そうですね、動物も好きですよ、
ね。動物ね、でその、 あの盆栽はどんな種類を育ててるんですか？
今あの松とあともみじ、
松ももみじも元気です。
あ、元気ですね。去年今1回ちょっと枯れてしまって、ちょっとあのほぼダメだなと思った時に、いやなんとなく大丈夫じゃないかなと思ってずっと続けたら、もう今年はすごい大きくなりました。
あ、もみじの葉っぱ、
もみじの葉っぱの数っていうと去年は大抵30個のもみじが出てるんですけど、多分、まあ、まだ確認はしてないんですけど80はあると思います、今大きくなって。
すごいですね。
大きくなって、テープ大きいです。すごい大きいです。
ちゃんと手入れして育ててあげると応えてくれるんですね。
そう、人と同じですよ。
本当
ね、
あの日本ではこうイメージ的には趣味で盆栽をされているお父さんたちがこう、イメージ湧いてくるんですけれども、韓国でも盆栽っていうのはされるんですか？
はい、ありますね。まあ、イメージ的には、僕としてはちょっとなんか結構お偉いさん、社長さんたちがこうデスクの上に立派なこう、
そうですね、
スプレーをこうス
プレーをこうありますね。
仕事しないでスプレーでポンポンポンしてたら、2時間ドラマに横出るような、
ドラマによく出てきます。
まあでも、まあ、実際は結構好きな方多いんですよ ね、まあ、女性でも男性でも年齢とか問わずに。それであの最近ネットショップで結構安く手に入るので、
盆栽を、
はい、盆栽いろんなもみじとかも人気ありますし、また日本からの影響ですかね、桜とか梅とかも小さい盆栽あるじゃないですか、そういうのをあの育てる方も結構いますね。
そうなんですね。でも盆栽もネットで購入っていうのはやっぱ韓国らしいなっていう感じもしますけれどもね。
あと、まあ、日本であの生活してみて、まあ、気づいたことがあるんですけれども、日本もあの多くの、 あの家庭であの観葉植物で育っているじゃないですか、でも私韓国の方が観葉植物が家庭で多く育てているんじゃないかなっていう気がしますね。
確かに、でもあの韓国の家庭のリビングに少し大きめの観葉植物とか置いているっていうのはよく目にしますよね。
ですよね、
う
ちで言うと必ずありますね。
うんうんうん、
そうです。まあなんだろう、日本に比べて韓国のリビングって結構広めに取ってる場合が多いじゃないですか。だから、まあ、それに合うように大きいものも、まあ、置くことができるよっていうことと、あとベランダがあってこう二重の窓にガラスになってて、
そうですね、
外の、はい、空気触れ、まあ、あんまり雨とか風とかに影響されない、そういうベランダを持ってる家庭が多いですから、韓国僕のうちもそうなんですけど、もうジャングルみたいなんですよ。
でもジャングルだよね。
いっぱいありすぎて。
でも植物にとっては天国ですよね。
はい、
日差しは入るし、はいはい、あと風の影響は受けないし、
ベランダが植物だらけです。
ね
え。ベランダってそういう休むところで植物だらけだから、あの歩く場所がないんです。
そうか、ね、私も友達で家族で住んでるお友達の家に行くと、やっぱベランダは植物でいっぱいで。
どこでもこう自然を感じる。
本当そうなんですね。で、その韓国では どんな観葉植物が人気なんですか？
日本でも人気 のトラセナでありますよね、
うん、
韓国でもすごく人気なんですよ。まあ、トラセナは幸運の木という意味を持っていて、同じ意味を込めて韓国で変運木というんですね。変運って幸運という木って木なんですから、あの幸運木というんですかね、まあ、訳
す
と直接
そうですね、
まあまあ、読んでいますね。変運木という、ま
あ、幸せ幸運ということなので、はい、この開店祝いとか引っ越し祝いにプレゼントする、
ああ、じゃあお店さんにも置いてあったりもしますもんね、は
い、そうですね。
大きいとかっこいいんですよ。
うん、
確かにそうです。日本でも同じように幸福、うん、幸福の木って言われていて、うんうんうん、同じドラセナの種類ですよね。他にはどういう植物が人気ですか？
あとやっぱりこの人間生きながら重要なものってお金じゃないですか。
こんなやらしい話を、
いやでも否定はできないです正直。
お金にまつわる植物ってあるんですか？あ、そうですね、
あの、まあ、専門家によったよね。
クンジャンスと言いまして、まあ、これ漢字で書くと金銭数、金銭樹ですかね。
金銭の金銭ですね、はい、それに木、
はい、って書いて、まあ、日本ではザミオクルカス、
うん、
まあ、これ言語なんですかね、学名なんですかね、
うん、
まあ、それにそう呼ばれているんですけど、
はい、
まあ、お金を呼んでくれる意味で、うん、まあ、トンナムでお金の木っていう、まあ、そういう風に呼ばれたりとかしてます、ね、
じゃあ韓国の方にトンナムって言ったら大体通じます？
通じると思います。今すごい人気ありますから、
そうなんだ。トンナムって知ったら、抹茶ってトンデムって言わなければ
発音ですね、
まあ、発音でトンナムで、うん、トンデムって言わなければ、どうって言ったらすぐ見たらみんなデムって言っちゃうから、そこだけ間違えなければ
そこ気をつけましょうっていう、はい、これまたあれですね、その開業のお祝いとかね、はい、あの新築のお祝いとかね、
そうですね、ぴったりですよね。お店とかに似合いますよね。
まあ、こうしたあの、ね、植物を、ね、お家に置くと、人 の木を受けることもあって、その日その日調子が変わることもあるんですよ。
さっき、ね、先ほど孫さんがおっしゃってましたよね、
う
ん、
私も変わるし木も変わるし、
うん、
お互いこう家族なんですよ。
やっぱりその木も生き物ですから、うん、その、まあ、人間として、うん、人間と その間 その木、うん、運っていうのもお互い感じたり、うん、まあ、相当効果ってあるんですよね、うん、多分孫さんの盆栽も、
まあ、そうですよね。うちの盆栽すごいですよ。 K-POP を流すと、はい、揺れる。
本当ですか？
いやいや、もう本当に
それはないな、きっと。
いやいや、本当にシンプルシンプルで生きろって言って、シンプルシンプルで本当にミスターシンプルで動くんだもん。
いや、もう木まで K-POP。
そう、木で K-POP。 夜中でドラマにハマって朝 K-POP で運動しちゃうと木も元気になる。
木も元気になるんだ。筋肉いっぱいついてますね。
それで水もかけなきゃ。一応運動したら水もかけて、それでやると、まあ、あの盆栽もね、あのなんとなくこう元気になった、
まあ、感じが
しますね。本当にします。
ちょっとこれ余談なんですけど、私前に本で読んだんですけど、ある実験をして植物に毎日すごくこう綺麗な言葉とか元気が出るような言葉をかける、で毎日毎日かける、でもう一方には毎日その植物に向かって悪口を言うって言ったら、その悪口を言った方は枯れてしまって、その毎日綺麗な言葉をかけてあげた方はどんどん育ったっていう、本当にそういうことが起きたみたいですよ。
そういうこと言うと私あのエスカレートしますからエスカレートしますよ。さらに今もちょっと、病気の寸前なのに、そこをまた刺すと今日からとまたすごい喋らなきゃいけないから。
まあ、孫さんの、ね、盆栽は K-POP を聞いて元気になっているということなんですけれども、はい、じゃあ続いてのコーナーの孫さんの、ね、コーナーではですね、うん、K-POP についてお話を伺いたいと思います、うん、ここからは孫のエンタメのコーナーです。
はい、あの父は今日はさっき言った K-POP で、 K-POP の話題だけではなく、韓国での日本の J-POP について話をしたいと考えております、
うん、J-POP ですか？
はい、はい、ここで、まあ、ここ数年日本で K-POP が人気よって、もうそのブームにね、本当にもうすごいじゃないですか、はい、ね、この顕著にいろんなメディアも取り上げていますよね。
本当ですね、
うん、でも実はあんまり報道されていないだけで、日本の J-POP も韓国ですごい人気を追っているんですよ、
うん、
そうですか？
そうですね、その日本の J-POP っていうジャンルはもう十数年前ですかね、うん、韓国 その音楽サイトとかどこ行っても J-POP っていうのは必ずコーナーとしてありましたから、
そうなんですよ、うん、ちょっともうサイトでも J-POP だけの J-POP の CD だけ売るサイトもあって、そこにはすごい会員登録がされてます。
そうですね、
そうだったんですね。
そう、サッチョも知り合いで私も聞いたんですよ、うん、すごいですよ。
では孫さんが日本に来る前、韓国で生活されてた頃に初めて知った日本のアーティストって言うと誰になるんですか？
安全時代です。
ああ、その頃
安全時代です。ただ意味は分かりませんでした。歌詞も分からない、なんとなく
その頃は日本語勉強されてなかったんですね。
そうですね、その頃のその人の声と音楽が普通になんとなく好きでした、うん、あと小田井寺のおぼこうじのさよなら、あれさよならはすごい、
オフコースね、
さよならはすごかったんですよ、カフェで流れて。
へえ。
なんとさよならの意味は分かったんですけど、その後が分からなくて悔しかったんですけど、その後に切ったのがやっぱり X になりますね。
X ジャパン、
X ジャパン、
うん、Forever Love とか、うん、Endless Rain とか、うん、もう本当になんでこんな知ってるんだろう。
確かに、とかあのカラオケとか一緒に行くと、あの韓国の方々と X ジャパンを歌う方も多いですし、はい、安全地帯を歌う方も多いですし、うん、オフコースは今まで聞いたことないですけど、うん、でもそうやって韓国でも愛されてるんですね。
大学の前のカーペではすごい人気ありましたよ。
うーん、
ただあんまり聞くとダメでした。本当は実は法律違反だったんで、
そうなんですね。
その時はね、でも、まあ、文化がこうやって会話して、まあ、お互い音楽だってすごい。
そうですね、昔はそうでしたもんね。でもそうして韓国で J-POP が人気を得ていった理由っていうのは何でしょうかね。
まあこれ当たり前のことだと私思うんですけど、まあ、韓国と日本の距離的に近いじゃないですか。
はい、
まあ、昔からリオン、まあ、それもあって、まあ、昔からリオンであの勉強する韓国人の留学生も多かったんですよね。
確かにそうですね、
うん、だからその留学生が日本で勉強しながら日本の文化を学ぶじゃないですか、
はい、
それで、まあ、あの本当に好きなところをいっぱい学びますよね。それをあの韓国に戻ってあの人々に、まあ、日本の文化を、まあ、私こんなことがあったし日本ではこうなんだよとかって伝えるじゃないですか、
はい、
それでどんどんどんこう、まあ、日本 の, あのサーブサークルあのカルチャーが広がるんですね。サークルみたいな、はい、リオンの好きな音楽とか、リオンの好きなドラマとか、それでどんどんどん広がっていると思うんですよ。皆さん知らないこと、リオンにいるから知らないけど、韓国ではこのサークルいっぱいあると思います。
そうですね、僕はあの、まあ、日本に、まあ、夏休みと冬休み行ったり来たり、うん、学生時代してたので、その時に、まあ、日本の好きな CD とか買っていくじゃないですか、うん、みんな友達貸してくれって。
あ、そう、
人気ありも人気ありも、はい、
回して貸したりとかしてましたね。
帰ってこないでしょ。
帰ってきました。
帰ってきた。
そこは僕も
なんで私君に書いたものは帰ってこなかった気がするんだけど。
はい、私韓国でそういうことよくありました。う
ん、で貸してあげても帰ってこないんだよあんた。
みんな欲しくなっちゃうんですかね。
いやみんなもらったって思うんですよ。そう、僕もらったって認識です。
でも CD ってさ、本当にそこで人気があるんですよ。本当に。
まあ、ですから今 K-POP がこうやって日本ですごい広がりつつ、まあ一つのジャンルとしても定着してるんですけども、まあこれが同じ理由かもしれませんよね。
はい、そうですね、まあ、同じく今は韓国に留学している日本の学生さんが増えて、今まで以上にまあお互いの文化が伝わりやすくなりましたね。
そうですね、うん、
まあ、そうやってあの口コミとかで文化が広がることによって、また海外に進出するときにまあ企画しやすくなったりとかしますよね。
はい、まさにその通りですよ、うん、まあ、だから YouTube、いや、まあそういったまあ口コミの影響で J-POP も K-POP もお互いの国でコンサートを開いたりして、活動を始めるたびにプロモーションの効果が大きくなります。
でももうプロモーションしなくても、例えば YouTube 見たりとかも情報を得ることができて、プロモーションしたのと同じ効果になっちゃいますね。すごいですね。
そうですね、K-POP アーティストだと韓国でのプロモーションを勝つだけで、まあ、日本でも人気を得ることができますね。反対に、まあ、J-POP アーティストが韓国でプロモーションを行わなくても、まあ、行わなくても、まあ、コンサートの席が満席になるのも同じ理由からですよ。だそのぐらい、まあ、お互いプロモーションしなくても YouTube でもうさーっともうずっともう、
ね、そういう時代になったんですよね。
広がっていくんですね。だから最近なんかあのリオンの皆さんも、まあ、私より先にもう、まあ、この関係者、まあ、あの人よりもう先に知ってるんですよ。もう細かい細かい、
K-POP 歌手の、ね、新人さんとかもすごい詳しいですよね。
そういう名前いた？いたどこでみたいな、まだまだだけど キャッペしただけでもう詳しい詳しい、うん、マニアック、
うん、本当そうですね
本当にマニアックです
そうなってます、うん、でその日本のアーティストが韓国でコンサートを開くことっていうのも結構多いんですよね
はいミーシャさんって知ってますよね、
うん、はいミーシャさん、
はい、韓国でコンサートをされたこともあるし、うん、まあ実はねミーシャさんの Everything、はい、という曲は韓国でもかなり有名ですよ、
はい、
で昔あのシナというアイドルグループのメンバーが自分たちでコンサートでこの曲をあの歌ったこともあるし、うん、あとまああの、ミシャだけどあの中島美嘉の雪の花とかもすごい人気で、
うん
まあ、パクシン氏が、ね
う
ん、歌ったんですけど、
ね、韓国でカバーしましたね、
まあ、そういうあの、ねまあ、あのコンサートじゃなくても出演特別出演でしたこともありますよね、
うんうん、あと GACKT さんとかも韓国ですごい人気ありますからね、まあ、世界中人気ありますけれども
そうですね、うん、あの GACKT さんとあと、まあ、ライカンシェルさんもそうですよ、はい、ね、うん、本当にあの韓国人気だし GACKT さんはもともと韓国好きですもんね、うん、であの実はあの GACKT さんの、韓国語先生や私の知り合いが私を紹介しましただから韓国行く前にコンサート行く前に、はいあの半年が特訓してしました
半年も
そう家庭教して で、ね、で佐先生はあの字幕ドラマの字幕の先生で、
は
あ、でもともと興味があったんでしょうね
カットさんはきっと一つの物事がすごいんですよ音楽についても
完璧主義者ですからね
そうすっごい勉強があるんですよ
集中している んでしょう
ねあと語学が語学力がすごいです
へえ
だからまあ中あのK-POP アイドルでは中能もそうだけど、うん、中国もできるじゃないですか、はい、言葉が増えることに頭が良くなってくるんですかね
すごいですね
だからよくあるじゃないですか3カ国語して4カ国は3カ国やってるの4カ国簡単だよね高カ国は、うん、私たちの世界ではそれないですよね
ないですはいないです
よ、ね、ごめんなさい、まあ、すごいんだなと思います、うん、本当に
そうさあれあの、うん、ジャニーズっていうのはどうですか韓国であ
人気ありますね、うん、うちのあのこの体温の放送作家もジャニーズ大好きじゃないですか名前は言えないですけど、うん、すごいジャニーズ好きで、
ね、あの可愛い女性作家さんなんですね、
そう、そのぐらい今韓国ではすごい影響があのジャニーさんもすごい人気あるんですね、うん、まあアジアでみんな人気ですけどね、
うん、そうなんですねでも日本ではあまりこうした韓国での活動を知らない方も多いかもしれないですね
そうですねまだあの韓国のアーティストの活動戦略についてもあの日本のアーティストも戦略、まあ、取り入れているところも最近、まあ、よく見られてはいますけどね
うん、例えばどんな点ですか
今まであの K-POP はサウンドや、まあ、振り付けが覚えやすいあの曲が多かったんですけれども、うんまあ、最近はビートやサウンドが本当に激しくなって、うん、それこそあのピップあのピップホップジャンルヒップホップ、うんヒップホップって私もこれ日本あのヒップホップって言えばいいんですけど、うん、カタカナね日本人でヒップホップです
ヒップホップ
ヒップホップですねヒップホップ私これすごいねヒップホップですねヒップホップジャンルといったまあ今まではあんまり見られなかった曲を披露するアーティストも増えてきているんですよ
でもやっぱりそうやってなんだろ こう全体的に一つの流行りに走ったりとかすると、うん、やっぱりそういうのってすぐなんか
こう、ねはい、ブームが終わったりみたいな
そういう気もしてなんか CD の売れがこうちょっと落ちちゃうんじゃないかなっていうリスクも感じたりするんですけどどうなんですか、ね、
まあはいまあでも、まあ、長期的な目で見ると、うん、コンサートを盛り上げる曲をまあ増やすことで、はい、コンサート あのお客さんに来てもらってファンになってもらうまあ、より CD を買ってもらえるあのファンを増やすという戦略はまあつながるんじゃないかなと思います、まあ、こうした長期的な戦略は日本の戦略からあの影響されている部分もありますよう
んそうなんですね、うんまあ、これからも K-POP、J-POP お互いにも世界に向けて共に成長していってくれたらいいなと思いますよね
それは絶対そうなんですよ韓国の K-POP はすごい人気があるから K-POP でこだわることじゃなく、
はい、
で全てのこといいところを取り入れている
お互いに、ね、
そう競争、うん、いい競争相手は、うん、いい作品いい曲、うんまあ、いい仕事になりますから、
うんね、本当にそうなってほしいと思います、はい、以上ソンのエンタメのコーナーでしたここからは文化院イベントのお知らせです今年で4回目を迎える韓国文学読書感想文コンテスト今年の課題作は日本でも話題を呼んでいるシン・ギョンスクさんの母をお願いと音楽と楽器という共通点を持つ短編集楽器たちの図書館です文学はその国の人々の文化や思想を知る重要な手がかりですぜひこの機会に韓国の文学にも触れてみてください ご応募などコンテストの詳しい情報は韓国文化院のホームページでご案内していますので、そちらをご覧ください。今日もエンディングの時間になってまいりました
ね。
今日盆栽の話、
盆栽ね、
話で、
プンジェって言うけどね韓国で、
プンジェ、そうですね、
プンジェって言って、まあプンジェの分、まあこれねもう1年2年の話じゃないくて、私がもう20歳の時もプンジェすごい人気あったよ、
ああもう昔からっていうことですね。
ソンナム市っていうところもあって、そこソンナム市ガチョンとこでプンジェがすごい置いてあって、高かったんですよ。その当時私が思って3万ウォンとか5万ウォンだったんで、普通にあの
当時でっていうことは高い
ですね。高いです、高いです。20歳です3万5万は高いんです、だけど高くて買えない時があって、まあ、買えなかったんですけどね、実際高いんですよ。
今は金額的にはどうなんですか？
いや金額高いですよ、高いけど、でもインターネットがなってちょっとこう中間マジンが、中間マジンがなくて直送とかちょっと安くなったかもしれない。
なるほどね、
あと盆栽の部分でいろいろ、盆栽って木も高いけど皿も高いんですよ。
あ、そうそうそう、
実は皿も高いんですよ、ね、そう、その皿がちょっと素敵じゃないとまたちょっと落ちるんですよ。
です
この皿すごい違うんですよ。
本当によく分かってらっしゃる。
そう、すごいかっこいいとかいきなりこうちっちゃい車じゃなくて、こう大きい車乗った時のこうかっこよさがさらにアップって同じです
よ。はい、そうなんです。
あと部屋が、盆栽も人間と同じだ、
部屋にもまた雰囲気が合わない
と、ね、部屋がちゃんと綺麗だと盆栽も元気で生き生きして、K-POP歌聴きながら育っていく
よ。はい、孫さんに盆栽を語らせたら一日終わってしまいます、
はい、すいません
いえいえ、でもなんか植物を愛する男性って素敵だなと思います。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もお楽しみに。
안녕히계세요。